差し支えのない方はご起立ください。礼拝唱詩、人よ何が善であり、主が何を求めておられるかはお前に告げられている。正義を行い、慈しみを愛し、へりくだって神と共に歩むこと、これである。賛美をいたします。賛美歌227番、1節3節5節です。天にまします我らの父よ、願わくは皆をあがめさせたまえ、御国をきたらせたまえ、御心も天になるごとく地にもなさせたまえ、我らの日曜の糧を今日も与えたまえ、我らに罪を犯す者を我らが許すごとく我らの罪を許したまえ、我らを試みに合わせず悪より救いに出したまえ、国と力と栄とは限りなくなるぞもうなればなり、アーメン。一信条を行います。主をご覧ください。我らは確信し 両の聖徒を共に使徒信条を告白す。我は天地の救い主、全能の父なる神を信ず。
我はその一人を、我らの主イエス・キリストを信ず。
主は聖霊において宿り、乙女マリアより生まれ、ポンピオ・ピラトのもとに苦しみを受け、十字架につけられ、死に葬られ、よみに下り、三日目に死人の血をよみがえられ、天に昇り、全能の父なる神の右に座したまえり、
賢い鍛えて、生ける方と死ねる方とを裁きたまわ。
我は聖霊を信ず、聖なる行動の教会、聖徒の交わり、罪の許し、体をよみがえり、とこしえの命を信ず。
アーメン。お座りください。聖書を朗読いたします。本日の聖書の箇所は、ヨハネによる福音書第17章20節から26節、新約聖書の203ページです。ヨハネによる福音書17章20節から26節。また彼らのためだけでなく、彼らの言葉によって私を信じる人々のためにもお願いします。父よ、あなたが私のうちにおられ、私があなたのうちにいるように、すべての人を一つにしてください。彼らも私たちのうちにいるようにしてください。そうすれば、要はあなたが私をお使わしになったことを信じるようになります。あなたがくださった栄光を私は彼らに与えました。私たちが一つであるように、彼らも一つになるためです。私が彼らのうちにおり、あなたが私のうちにおられるのは、彼らが完全に一つになるためです。こうしてあなたが私をお使わしになったこと、また私を愛しておられた、ように、彼らをも愛しておられ、たことを世が知るようになります。父よ、私に与えてくださった人々を私のいるところに共におらせてください。それは天地創造の前から私を愛して与えてくださった私の栄光を彼らに見せるためです。ただし父よ、世はあなたを知りませんが、私はあなたを知っており、この人々はあなたが私を使わされたことを知っています。私は皆を彼らに知らせました。またこれからも知らせます。私に対するあなたの愛が彼らのうちにあり、私も彼らのうちにいるようになるためです。
祈りましょう。万物の造り主なる父なる御神、教会は今この世界の終末を覚える時を歩んでおります。終末主日、その主の日を迎えて、自らの終わりを深く思わしめられ、そしてその次に教会の新しい一年の始まりである太閤節の第一主日を迎えるのであります。私どもは教会の暦を大切にしながら歩んでまいりました。これからもそうでありたいと願っています。この時に深く自らの終わりをも思わしめられて歩むことができるようにさせてください。しかしそこからあなたが与えてくださる新しい命の出発、先ほども共に告白したごとく、世の終わりにすべてのものがもう一度あなたの前に立たしめられるのである。それは一つは裁きのためではありますけれども、しかしもう一つはいわゆる復活のためであります。死んだものすべてがもう一度その人格があなたの御前に立たしめられるのである。神様、私どもはそこにすべてのもののその人生の歩みと祈りを覚えて、それを世の終わりまで、その日まで自らの中に響かせ続けてくださる、そのあなたの存在を深く思うものであります。私どももこの地上の生涯を精一杯歩んで、そして私たちの捧げた祈りの一つ一つ、それがあなたの中に響き続けていくことを信じて歩むことのできるものとならせてください。今この時集合礼拝を再開しましたけれども、なおここに来ることの困難な方たちが数多くおられます。あるいはまた病院に、施設に今一人で過ごしておられる方たちも多くあります。神よ、どうぞ洛北教会がその教会の交わりの中でそれらの人々を覚えつつ祈り、また問案することができるように私たちを支えてください。神様、命の本質は交わりであります。孤独ではありません。あなたはその命の最も大切な、そして最も深い交わりを私たちに与えてくださいます。父子聖霊なる神との交わりであり、また兄弟姉妹たちとの交わりであります。そのすべての出発点がこの主の日の礼拝であります。神よ、どうぞ感謝と喜びを持ってこの朝もあなたに心からなる礼拝をお捧げし、そしてあなたとの交わりの中に新しい習慣を歩み出すことのできるものとならせてください。すべてを感謝して、主イエスキリストの御名によって祈り願います。アーメン。かねてよりヨハネ福音書にはその世という言葉が出てまいりますけれども、このヨハネ福音書における世には二つの意味があるということを申し上げてまいりました。一つはいわゆるユダヤ教の人々、特にユダヤの街道に集う人々、 狭い意味ではヨハネはそれをその人々のことをまとめて世と呼びます。で、広い意味では何かというとということでご説明しましたけれども、広い意味では神に逆らい光よりも闇を愛しイエス様に敵対して歩むその勢力、少し前では世の支配者アルコーンという言葉も出てまいりましたね。で、そういう意味における世だとこう申してきたのであります。ところが実は今日のこの17章の20節以降でヨハネ福音書における世ということの意味が大きく転換をしてまいります。ここで大きく転調していくというか、変わるんです。世ということの意味、捉え方がどう変わっているかといいますと、こういうことになっていきますね。21節、父よ、あなたが私のうちにおられ、私があなたのうちにいるように、すべての人を一つにしてください。彼らも私たちのうちにいるようにしてください。そうすれば世はあなたが私をお使わしになったことを信じるようになります。世があなたが私をお使わしになったことを信じるようになるっていうんです。ここで初めて世における信仰、この世の中にって言いますか、世がイエスに対する信仰を持つことになるという言葉が出てくるのであります。で、これをゴールだとしますと、一つはっきり言えることは何かというと、実はイエス様は長い間この世ということについて語ってこられたけれども、また世からも苦しめられもしたけれども、主イエスのゴールは一体何だったんだ。イエス様のご生涯のその目標目的は一体何であったのか。それは実はこれまで敵対するものとして描かれてきた。世は私たちを憎みましたというふうにも書いてありましたね。しかしイエス様の目的は何かというと、そのこれまで自分たちに敵対し対立して歩んできたこの世が、この世すらもが自分に対する信仰を持つものとなっていくこと、これがゴールだったんだということが、この箇所においてはっきりとするのであります。もう一つ23節、私が彼らのうちにおり、あなたが私のうちにおられるのは、彼らが完全に一つになるためです。こうしてあなたが私をお使わしになったこと、また私を愛しておられたように、彼らをも愛しておられたことを、世が知るようになります。黙想にも書きましたけども、この最後の段落に至って、真ん中の段落で消えていた言葉、知ること、信じること、それがここに至ってもう一度出てくるわけです。しかし今度はその知ること、信じること、知るものは誰か、信じることになるものは誰かという、それは最後の段落では世だっていうわけです。ここにイエス様のご生涯の最終目標があるということです。で、これは同時に何を言ってるかというと、神の御心を私たちに語っていると言っていい。ヨハネ福音書では最初からね、冒頭から世っていうのはもう完全に敵対勢力なんですよ。ヨハネ共同体の弟子たちを迫害する勢力なんです。だから敵なんですよね。にもかかわらず、ここに来て最後の祈りの結びのところでイエスは、その世すらが私を信じることになるとおっしゃる。で、そのためにこそ神よ、私たちを一つにしてください、一つにしてほしいくださいような、一つの命を生きる、 私たちが本当に一つの命を分かち合って生きること、その姿を見て世が私たちを、私を信じるものになっていくのだとイエスはおっしゃる。ここまで読んできて初めてというかはっきり思いますことは、ああイエス様も神様もこんなに自分自身に敵対してきた世であるにもかかわらず、その世をお捨てにはなっていなかったのだ、それを私たちは知るわけであります。で、私たちは何者であるか、私たちとは小さな世でありますの一つ一つですよ、ね、そうするとこのイエス様の祈りはこの私のためにも祈られてきたことになる。あんなに神様を否み、背き、裏切り、生きてきたにもかかわらず、神はこの私を捨てないとおっしゃる。この箇所を読みましたときに私が一番に思い出しましたのはエレミア書の31章であります。この箇所は以前にも一二度申し上げたことがあるので覚えておられる方もあろうと思います。エレミア書の31章、そこのところでそれの19節、私は背きましたが後悔し、思い知らされ、ももを打って食いました。私は恥を受け癒しめられ、若い時のそしりを追ってきました。これはエフライム、イスラエルが語る言葉です。の悔い改め。それに対して20節で神はこう言われる。エフライムは私のかけがえのない息子。喜びを与えてくれる子ではないか。その次です。彼を退けるたびに私はさらに彼を深く心に留める。彼のゆえに胸は高鳴り、私は彼を憐れまずにはいられないと主は言われる。この箇所以前にも申しましたけれども、私はさらに彼を深く心に留める。これ意訳でして、ここを直訳するとこうなるんだということを以前にも申し上げましたね。ここに何て書いてあるかって、原文そのまんま日本語に直すとこうなる。私は彼を退けるために、たびに私の心は私の中で向きを変える。神がこう言われる。エフライムがその罪のためにもう本当に背き倒している。もうあんなエフライムというのはイスラエルの総称、別称ですが、もうエフライムを本当に滅ぼし尽くしてやろうと思う、裁き抜いていこうと思う、あるいはもう退ける、もうよろしいと言って、しかしながらそう思うたびに私の心は私の中で向きを変える、向きを変えざるを得ないんだ。いや、もう一度、もう一度このものを愛していこう。もう一度このもののために私の真実を注ぎいだしていこう。それがこの箇所の趣旨であります。で、まさにこの言葉を基本として31節以降、見よ、私がイスラエルの家、ユダの家と新しい契約を結ぶ日が来ると主は言われる。この契約はかつて私が彼らの先祖と手を取ってエジプトの地から導き出した時に結んだものではない。私が彼らの主人であったにもかかわらず、彼らはこの契約を破ったと主は言われる。しかし来たるべき日に私がイスラエルの家と結ぶ契約はこれであると主は言われる。すなわち私の律法を彼らの胸の中に授け、彼らの心にそれを記す。私は彼らの神となり、彼らは私の民となる。この新しい契約の更新、 このエレミア書の思想の中のもう頂点がここにあるわけであります。今朝はこの礼拝に先立って私は中高科の礼拝のお話をさせていただきました。マルコ福音書で富める青年がイエス様のところへ駆け込んできて、イエス様、永遠の命を受け継ぐにはどうしたらいいかと、イエス様は、途中はもう省きますけど、最後に一つ足りないもんがあるね、財産を全部捨てて私についてこいとイエスが言われる。そうするとその青年は悲しみながら立ち去った、たくさんの財産を持っていたからだという、あの場面であります。で、今日中高生の皆さんに私は、かいつまんでというか1点だけご紹介しますが、キルケゴールの話をいたしました。キルケゴールが若い時に書いた本の題名を紹介した。中身までは到底語る時間なんかありませんけども、それはあれかこれかという題の本です。キルケゴールはそこで、あれもこれもではダメなんだと、私たちの人生はあれかこれかなんだと、ね、まさに、そういうことがそこに書いてあると思ったからです。富める青年、永遠の命か富かって、ね、金か神と共に歩む命か、その青年はあれもこれもと思ってイエスに近づいてそれを願ったのだと申しました。その青年はもう富をいっぱい手に持っている。あと一つだけ足りないものがある、自分がまだ所有してないものがある、それは永遠の命だと思ってイエス様のところに来て、イエス様どうやったら永遠の命手に入りますかと聞いたわけであります。それに対してイエスは、あれもこれもじゃないよ、あれかこれかだ、富なのか永遠の命なのか。永遠の命っていうのは関係性のことですからね。先週も申し上げたごとく、これまでルル申し上げてきたごとく、富っていうのは物質ですから、所有するものですから、この私が一人で所有に生きるのか、それとも神との関係に生きるのかという選択をイエスはその青年に迫ったわけであります。で、彼は最終的に富を握りしめたまま帰っていってしまったというのがその話の中身なわけです。実は、今日そのお話を中高生のためには用意して彼らに話させていただいて、その後牧師室に戻りまして、この礼拝の備えというか、それを、その心を落ち着かせながら祈りつつ、その備えの時を、いわば黙想の時を持ったわけですね。その時に本当にはたと、ああこれだと思ったんですね。今日本当に中高生に話したこと、あれもこれもではない、あれかこれか、今日のこの17章の最後の部分にもそれと同じことが結局語られていると思ったのであります。父なる神はあれだけ背を向けてイエスを憎み、イエスの弟子たちを憎んだこの世です。それでも父なる神はこの世を捨てることができなかった。でイエスの生涯もこれからのこともすべてがこの世がイエスを信じるものになるための技であった。最後に父なる神はあれかこれか、世を愛する道を選んで、そしてその世を救うためにイエスを十字架の上に打ち捨てられたんだ。父なる神が最後の最後にそのように選択をしてくださったのである。そのことに思い至りまして、ああ今日はこの礼拝の前に本当に、良いテキストを神が備えてくださったなと思って、礼拝前の数分を過ごしさせていただいたのであります。世とはもう一度申しますが、 私たちです。父なる神は私たちを選んで、私たちを愛し、私たちを救うために、私たちをあがなうために御子イエスを十字架の上にお捨てになったのであります。そのことを通して、神は私たちに罪のあがないを与えてくださり、誠の救いを与えてくださった。そのことを通して今私たちはこの場所でイエスをキリストと信じて生きる、その人生を送らせていただくのであります。もちろんイエス様はやがてご復活なさいますけれども、でもその十字架の死を通らなければ私たちの救いはなかった。そのことを本当に思いますときに、イエスを信じて生きる私たちもどうかあれもこれもではなくて、あれかこれか、私たちの場合のあれかこれかは己を選ぶか神を選ぶかという二者択一であります。私たちの限りある人生です、ありますけれども、私たちが自分自身を本当に精一杯手放しつつ神様の御心を選び取って生きていく、その時に本当に豊かな祝福が注がれていく、それが私たちの人生と誠の祝福であることをみんなで覚えたいと思います。お祈りをいたします。愛する天の父なる御神、私たちはいつもあれもこれもと願います。けれどもイエス様はおっしゃいます。そうではない、あれかこれかなんだ。そして神様は私たちを選んでくださいました。その選びを満たすために神はその一人を十字架におかけになったのであります。その神の選びを、しかしイエス様は満たしていかれました。神への従順において満たしてくださいました。神は私たちもそのようにして私たちを選びあがない取ってくださった、そのあなたにどうぞ応えて歩んでいくことのできるものとならせてください。主イエスキリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。
天の父なる神様、今日のこの日も皆が集まってこうして一緒に礼拝を守ることができました。感謝いたします。今皆と共に聖書を読み賛美をし、そしてこうして祈っております。それどうもありがとうございます。毎日の生活の中では本当にあれかこれかと迷いの連続であります。時として苦しいことや災難が降りかかってくると、どうしてと思う私たちであります。そんな私たちもしっかりと受け止めて、とりわけイエス様が私たちとその神様とつないでくださることを今改めて教えられました。どうか今与えられている大きな恵みを感謝して、そして日々生きる、そういう生活を気づいていくことができますようにお祈りを申し上げます。今ここに献金を捧げます。どうかすべての人にあなたの御言葉が届きますように、伝道のためにどうかご活用ください。感謝と祈りを イエス様の御名を通しまして御前にお捧げいたします。アーメン。報告をいたします。司法をご覧ください。今週の集会ですけれども、10日の水曜日朝10時半から聖書研究祈祷会、大浜圭介さんの司会で開催をされます。また同じ10日の水曜日の夜7時半から祈祷会が行われます。13日の土曜日ですけれども、お昼の2時から説教黙想を読む会を開催いたします。報告の欄ですけれども、集合礼拝が再開されました。そこに注意点が書かれています。体調の優れない方はご出席をお控えください。また教会を入る前、礼拝堂に入る前には手指の消毒をお願いいたします。また献金は礼拝堂に入る前にお捧げをしてください。礼拝が終わった後ですけれども、速やかにお帰りください。特にですね、教会の前庭での会話はご近所の方々もいろいろ心配されますので、お控えください。その他報告につきましては各自でお呼びください。それでは唱詠の541番。
キリストの恵み、神の愛、聖霊の交わりがあなた方一同と共にあるように。アーメン。どうぞご着席ください。
何か教会員の皆さんに報告のある方おられますでしょうか。よろしいですか。それではこれで本日の礼拝を終わります。